こんにちは。
こんにちは。
今週も UIT インサイドをやっていきましょう。
はい。
はい、まずはじめに、このポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストは、ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛するエンジニアたちが、毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、最新のトレンドをキャッチアップすることを目的としています。
はい。
はい、このポッドキャストについて、ご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグ、シャープ UIT インサイド、アンダースコアインサイド、シャープ UIT アンダースコアインサイドでつぶやいていただけると、今後のコンテンツ作成の参考にさせていただきます。で、今回は UIT 所属の JSR である玉田と、あとポテト OD 花谷さんと、あと生田さんの3人でお送りしたいと思います。それではよろしくお願いします。
お願いします。
で、今回の話題なんですけれども、
はい、
2週前にVue3 勉強会について紹介して、まあ一応連載みたいな感じでやっていこうっていうことを言ったので、その第2回みたいな感じで今回はやっていきたいと思います。一応、もう一回繰り返しの説明になるんですけれども、ジェイサーテックミーティングの企画として、Vue3 の内容について勉強していこうっていう、ことをやっています。で、まあ、それのこう出張版として UIT インサイドでもその振り返りをやっていこうという趣旨で、続けております。で、今回がその2回目ということですね。はい。で、今回の内容なんですけれども、Vue3 の変更点のうち、グローバル API の変更について今回は、特集していこうというものになっております。はい。で、もう一回振り返りますと、Vue3 の、グローバル API が変更になるという、ものがあります。で、これは何かというと、まあ、view.nextTick とか view.observable みたいな、view の、トップレベルの API から直接入っている API がなくなって、ネームのエクスポーツから利用するという形になるというものですね。はい。まあ、これがなぜ、こういう変更があったかっていうことを、まあ見ていきたいんですけども、サマリーを見ると、ツリーシェイキングを、実施するために、この API が変更になったといういきさつがあります。なので、まずそのツリーシェイキングというこの名前が何を指しているのかっていうことをちょっと説明いただきたいんですけれども、じゃあポテト 4D さんちょっと説明をお願いしてもいいですか。
そうですね、ツリーシェイキングっていうのは、まあいわゆる JS のバンドルファイル、最近だと、まあ、Vue.js とか React.js に限らず SPA とか作るときってその JavaScript のライブラリの中身とかをたくさん読み込んで一つのアプリケーションを作ると思うんですけど、まあ、そのバンドルサイズの、合計値を減らすみたいな技術となります。まあ、要はですね、これあのツリーシェイキングっていうのは、まあ、その木を揺するって感じですけど、まあ、木を揺すると葉っぱが落ちてくる、まあ、それによって、木全体の葉っぱが減るっていうのと同じように、不要なものを防いでいくようなものを、実際の木の枝に、木に例えて、ツリーシェイキングと呼んでます。具体的に何を行っているかっていうとですね、まあ、今回、後ほどネームエクスポーツの説明があるかなと思いますけど、JavaScript のですね、インポートエクスポートの、処理をですね、Webpack だとかの、まあ、バンドルツールっていう方でですね、静的に解析をした上で、読み込まれてないものっていうのを JavaScript の成果物から省くっていうのを、やるための技術となっております。まあ、これによってですね、最終的なファイルサイズが削減されることによって、そのクライアント、まあ、例えばデバイス、スマホだとか PC だとかっていうのが実際にダウンロードする JS の、量っていうのが、少なくなることによって、まあ、例えばページが高速化したりだとか、実際の JS 実行が早くなったりとかっていうメリットがあるような、技術のことをツリーシェイキングと呼ばれております。
はい、そうですね。ありがとうございます。
ただなんかこの辺生田さんがそもそもツリーシェイキングが JS より前のところから文化から来てるみたいな話をこの間してたんで、私全然その辺知らないんですけど、もともと結構昔からあるやつなんですかね。
まあ、ツリーシェイキングのもともとのアイディアっていうのは、あの1990年代のリスプっていう言語で、あのまあ使ってない まあ、デッドコードですね、たどり着きようのないコードが含まれてるのを払い落とすっていうところから始まって、その後 Google が Dart とかの技術で取り入れ始めてから、フロントエンド界隈で流行り始めた、まあ、バンドルとか SPA とかそのあたりから流星が始まったので、うんうんうん、そのあたりから盛んに、使われるようになった技法ですね。
もともとそうですバンドルっていう概念が JavaScript になかったけれども、そういうバンドルっていうプロセスが増えるっていうことは、まあ、そこでも静的解析するチャンスが、まあ、生まれたわけですし、まあ、なんか確かにその時タイミングでこう、まあ、静的の解析をしてサイズを減らすっていうことが、そうですね、
今まではスクリプトタグを連続して読み込む時に全部読み込まないといけないっていうのがあったんですけど、うんうん、インポートエクスポートを明示的に宣言できるようになったので、使ってるか使ってないかの判断もつくようになったっていうことですね。
なるほど、はいはい、はい、で、まあ、ツリーシェイキングは、まあ、そういう感じで、まあ、使ってないコードの、まあ、振り落としっていうところが、まあ、コンセプトになってるんですけれども、はい、じゃあ、まあ、で、まあ、その、ツリーシェイキングの、まあ、結果みたいなのを、実は、ウェブバックでは見ることができまして、プラグインでバンドルアナライザーというものがあります。で、これを使うことで、その出力された JS の中で、どのライブラリがどれぐらいのサイズを占めているかっていうことを、可視化することができます。はい。で、まあ、これをぜひ皆さんもし使ってなかったら一度使ってみてほしいんですけども、まあ、これを見るとすごい結構興味深いんですよね。で、例えば、まあ、このライブラリがすごい大きいなっていうことが分かれば、サイズを減らす、そこからそこを、まあ、起点として、その どのサイズ、どのライブラリに対して対処すべきかっていうことが分かるっていうのは、すごい高速化の上でも有効な ところですよね。まあ、特に最近だと JS がでっかくなりがちなので、まあ、そういうところからこういう見ていきたいっていうのはありますよね。はい。
実際見てみます。
今見れます。
じゃあ、ナクソになっちゃいますけど、ポッドキャストのやつでも見てみますか。
お。
ナクソも結局 Vue.js のビルドと同じものを経由するとか、Webpack のビルドをやるんで、試しに。ビルドしてみたいと思います。これは多分スクショを出しても怒られないと思うのでやりましょう。いや、雑なんで怖いですね。多分モーメントがでかいと予想します。
ありがち。
モーメント
モーメントがでかいと予想します。
バンドルあるある、
モーメントローダッシュ、
バンドルあるある、モーメントがでかい。
モーメントってあれ減らせないんですかね。
減らせますよ。タイムゾーンがでかいんですよ。
ああ、
タイムゾーン東京だけ読み込ませたりとかできます。
あとフロントエンドしか使わないなら DJS とか使っても全然いいんで。
はい、DJS
っていう選択肢もあります、
は
い。
そうですね。
ね、そんなことはなかった。そんなことはなくて、DJS に書き換えていて偉いとは偉いんですけど、問題があって、あれですね、アイコンフォントを直で読み込んでるんで、アイコンフォントのバンドルが、ツリーシェイキングされてないですね。
あ、そっか、JS にアイコンフォントが。
アイコンフォントのライブラリを使ってます。
あ、お、はいはいはい。
これはちょうど後で話題になると思うんですけど、あれですね、ちょっと、ポッドキャストのとこに貼っちゃいますけど、ビューフェザーアイコンっていうのを使ってるんですが、はいはい、ビューフェザーアイコンは型定義がなくて、なんせ一時的な対策としてリクワイアしちゃってるんですよね。
ああ、はい。
リクワイア、そう、インポートできなくてリクワイアしちゃってて、インポート、リクワイア使うか、TS イグノアで無理やり倒すかしかなくて、うん、今リクワイアしちゃってるんで、今、ショーノートに多分書かれてると思いますけど、すごい、ビューフェザーアイコンリストっていうのがめちゃめちゃ重いバンドルファイルが、バンドルアナライズができてますね。
すごい。いや、
みたいな。
はいはい。
で、やばいですね。Gzip 度で 60KB ですけど、デフォルト何もしてなかったら 500KB ぐらいあります。
それはダメです
ね。重い。まあ、Gzip 度 60KB なら全然。
はいはい、結構あれですね。減りますね。
そうですね。Gzip できそうなコードが多いということな気はしますけど。と、うん、いう感じですね。
ビューのところを、このスクショ多分映るんですよね。
そうですね、
ビューのところ見てもらうと、ビューディストってやつが結構大きいんですけど、
うんうんうん、
これが、さっき言ったグローバル API がどうやっても省けなくて、絶対くっついて
くるので、
ビュー 2.xk でどうしても小さくできなかった部分ですね。
うんうんうん、
確かにこうやって見ると、割とビューランタイムが大きい。
そうですね。 スタットサイズ 221KB ですね。結構大きいですね。GZIP で 22KB あるんで、これがそもそも軽くなる上にツリーシェイキング入るって感じで。
ビュー3は。
そうですね。
素晴らしい。さっきあの、フェザーの、ことについて話していたと思うんですけども、じゃあちょっとリクワイアードでインポートするのがダメな理由っていうところをもうちょっと詳しく説明いただきたいんですけど、いけますかね。
あ、私でいいんですかね。
はい、はい、
あ、そうですね。まあ皆さんも多分ご存知だと思うんですけど、まあ一応おさらい的に話すと、そもそも JavaScript、まあ、Node.js の環境下で、モジュールをインポートする、時って CommonJS モジュールとして、まあ、そのリクワイアをしたり、あとモジュールエクスポーツを使うようなエクスポート方法、あとエクスポーツ .云々みたいなエクスポート方法と、あと普通のインポート構文、エクスポート構文を使うやつがあると思うんですけど、インポートエクスポート構文を使うときだけツリーシェイキングが効いて、リクワイアの構文を使うときは、ツリーシェイキングが効かないということが起こります。でこれがなんでかっていうのをちょっと説明させてもらうとですね、そもそも CommonJS、CommonJS のモジュールっていうのは、モジュールエクスポートの内容をある程度動的に書き換えることができるっていう特徴があります。つまりはですね、実行してみないと何がエクスポートされてるのかよくわからないから、うん、ビルドの段階ではどういう風に動くかっていうのが分からないっていう状態になってしまいますと、これだったら勝手にパッと一旦静的解析した状態でこれエクスポートされてないだろうっていうので消してしまうと実行時エラーになってしまう、動かないとか、まあ、変数がないとかっていう問題が起きてしまうんで、CommonJS の場合はそのリクワイアが、リクワイアを使う場合はツリーシェイキングが効かないっていう問題になってしまいますと。で対してインポートエクスポート構文っていうのはですね、ビルドの時点でどういうふうに動くかっていうのがもう分かっているんで、ビルドだとか一旦静的解析するフェーズで分かっているので、使わないやつを削除しても全く問題がないっていう形となります。今回の場合ですね、ビューフェザーアイコンっていうのは、多分100個か200個ぐらいアイコンが入ってるんで、本来なら、全体のうちの多分180個とかそれぐらいの量のアイコンをツリーシェイキングできるんですけど、タイプスクリプトを今使っている都合上、インポート構文を使う場合はちゃんと型定義がある、もしくは自分でちゃんと型定義が書かれている場合にしか、ちゃんと動かないんで、それの型定義を全部書くのがしんどいんで、うん、サボってリクワイアにしてたら、バンドルが釣り席が行われなかったみたいなものですね。型定義ファイルがあると一番なんですけど、ビューフェザーアイコンスの場合はオリジナルのフェザーアイコンを読み込んでその自動生成で JS ファイルを作ってるんで、
はいはいはい、
そこに追従するのが結構型定義としてしんどいみたいな話で、うん、自分たちで書いていないみたいな状態となっております。
そうですね、リクワイアードをしてしまうととりあえず全部バンドルしないといけないっていう制約がそこで生まれてしまうんですよ、
なんで一旦読み込んでから動かせるしかないみたいな状態ですね。
リクワイアードの話、まあ、つながりつなあんまりつながってないかもしれないですけどもインポートエクスポートの話が出たと思うんですよ。で、まあ、その Vue3 でもその、Vue3 でネームドエクスポーツに変わるんですけども、やっぱりなんていうんですかね、そのデフォルトエクスポートからネームドエクスポートにシフトする流れみたいなっていうのがあるんですかね、うん、
どっちなんでしょう。
そう、いや、なんか僕個人的にはなんかどっちでもいいみたいな感じになりがちなんですけども、
はいはいはい、
どうですか、そういうなんか自分でこうコード書いていくときはこういうときはデフォルトエクスポートでこういうときはネームドエクスポートみたいな、はいはいはい、ありますか。
自分はまあモジュール、もう本当にそのファイル、そのスクリプトとモジュールっていう区分けの時の意味のモジュールじゃなくて、そのエクスポートするのがなんかクラスとかシングルトンのオブジェクトとかの時はそのまま渡してあげるし、はいはいはい、もしくは関数を複数エクスポートしてるユーティリティファイルみたいなやつだったらファンクショナルに使いたいやつだけ使ってねっていうので、うんうん、ネームドでエクスポートすることが多いですね。
あ、わかりやすい。確かにそう、ファンクションっていうとすごいなんていうんですかね、そのイミュータブルかどうかわからないけど、まあ、見かけ上そういう感じがするから、そういう感じ、ネームドエクスポートはなイミュータブルなものみたいな感じの感覚っていうのは僕は分かりますね。
確かにそれ良さそうな気がしますね。
あります、他に使い分け、
使い分け、
私は それが強制されている場合を除き、強制されている場合っていうのは、ビューコンポーネントはエクスポートデフォルトだよねとか、
はいはい、
まあ、あとそのライブラリの都合とかで、動く場合を除いて、基本的に全部ネームでエクスポートにする、かつ、インポートする側は必ずリネームをしないっていう、コンセプトをとっています。はい、まあ、ただ、ライブラリ都合はどうしても、許容するようにしていて、例えば、あれですね、私あんまり何とかかんとかリゾルバーとかみたいな、なんかそういう名前をショートハンドにするためにアズリゾルバーみたいにするのがすごい好きじゃなくて、
あ、
まあ、その理由はいくつかあるんですけど、そもそもあれですね、私の場合、リネームのしやリファクタのしやすさみたいなのを一番に基本コードを書きたい派で、ネームドエクスポートをしているのも、名前が統一されていることによってリネームに強いっていうところと、タイプスクリプトのインポート方法が統一されるっていうところと、あと VS コードタイプスクリプト環境において名前を書いた場合にそれがそのままエクスポートインポートした上で呼び出す補完が動くっていうのがあって、
あ、はいはいはい、
なんでエディター的にも絶対に間違わないようになっているし、うんうん、リネームした時にその間違いに絶対に気づけるし、っていう意味で基本的にネームでエクスポートとネームでの一部のインポート、アズアスタとかもアスタアズみたいなのもできるだけ使わない形のインポートを推奨しています、はいはい、ただ例外は結構あって、例えばエクスプレス周りの方とかって
それは
リクエストみたいな方でエクスポートされてて、はいはい、これをそのままインポートするとめちゃめちゃ競合するんで、そういう時はAs Express Request とかにするんですけど、うんうん、まあ、そういった場合を除いて基本的に As を使わないみたいなところを心がけているっていう感じですね。
私これはちょっと無理があるっていうのはそうです、ね、確かにそ
う、
うんうん、ああそっか、まあでも
リファクタしやすさと VS コードビリティみたいな、とか何ていうか静的解析できるビリティみたいな、の
VS コードビリティいいですね
VS コードビリティってなんだよって
第2回エディター愛が開発された
VS コード会が開かれてしまう
みたいな価値基準でだったりします。
あ、でも確かにそのリファクタリングしやすさっていうのは、あれ、なんかこう書き捨てだと全然そんなのどうでもいいみたいになりがちですけど、大事ですね。うん、
私がビューコンポーネントの名前をパスカルケースにする理由を話したのと完全に同じ理由ですけど、これは。後からガッてリネームしたいときに抜け漏れが起こらないようにする。特に、はい、まあ、JS のプロジェクトの場合は、わからない場合があるんで、まあ、TS だとある程度、検知できるけどっていうのもありますね、うん、っていうような感じです。
いやもうなんかめちゃくちゃ考えてますね、僕割と気分気分変えちゃって、気分もそうですけど、結構僕ファイルを分けがちで、
はいはい、
全部もうなんか複数エクスポート、なんかエクスポートの数が増えてくるともう僕自然になんかファイルを分ける癖みたいなのがついてしまって、それこそなんていうんですかね、そのディレクト、index.js ってそのわざわざインデックスってそのインポートの時に指定しなくても
いい
です
か、はいはいはい、
あれを活用しがちで、
ああなるほどなるほど、
なんかこうすごい複雑になってきたら大体その同じ名前のディレクトリを作って、
はいはい、
でその中にindex.js 入れるみたいなやるつをやってちゃったり、これはいいのか悪いのか、か
エクスポートはエクスポートアスタリスクフロムでパス名かけるやつが、
はいはいはい、
バーベルのプラグインであるはずなので、ビューのコアファイルとかは何かのディレクトリに行くと必ずインデックスファイルがあってindex.js か、
はいはい、
でその並列で、名前がついてるものがあって、そのindex.js でそのディレクトリー内のすべてのやつをエクスポートし直するの。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
そうするとディレクトリー階層が減ると思いますね。多分全部ディレクトリー切ってインデックスだと、なんかディレクトリー開いてファイルが1個しかないとちょっと残念ですよね。うんうん、
そうですね。僕、そうですね。確かに、自分で書くときは、まあ適当ですけど、ライブラリー、もしライブラリーとして提供、公開するっていう場合だと、ちゃんと、そのネームのエクスポーツで、まあ、エクスポートしたいっていう気持ちがある一方、さっきそうおっしゃってたその、ディレクトリーで分ける 下は、デフォルトエクスポーツで、トップレベルでネームドエクスポーツみたいな、そういう 2通りで提供するのが個人的には親切なんじゃないかなっていうのは思ったりしますね。結構そうですね、
ただ検索しづらいです。
あ、なるほど。
定義元にジャンプするとインデックス JS に飛ばされ、インデックス JS にアスタリスクしか書いてないということが
ありがちな。
まあ、場合チームで統一できてればいいんじゃないですかね。
そう
ですね、うん、もうまた争いが生まれてしまうか。
そうですね、なんかあんまりそうツリーシェイキングっていう目線で言うと、まあ、確かに、いや、もう多分ウェブパックだと全部そこまで区別していたらツリーシェイキングしてくれる、
してくれます。
そのオブジェクトでエクスポートするっていう形じゃなければ、うん、基本的に
オブジェクトもしてくれるんじゃないか。あ、
そっか、
多分最近かどっかのバージョンでインポートしたけど使ってないよねってやつを区別してくれるようになって弾いてくれるはずです。でビュークリーはそのでウェブパックのコンフィグのデフォルトがそれになってるはずなので、基本的に何もしなくてもその恩恵を受けられてるはずです。
いや、なんか確かにそのツリーシェイキングっていうか、そのデッドコードを削除するロジックがどれぐらい賢いのかっていうのはある程度把握した方がいいのかも。
確かに
そうしれない。意外となんか自分でそのすごい頑張って最適化したけど、実は勝手に最適化してくれるみたいなことがあるかも、かもしれないですよね。
アンユーズドインポーツだったかな、なんかプロバイデッドエクスポーツとユーズドエクスポーツってやつがデフォルトで有効になってて、インポートしてるけど使ってないねってやつを弾いてくれる。なのでアスタリスクで読み込んでも実際使ってなかったら弾いてくれるはずです。
あ、賢い、すごい、ウェブバックすごいですね。
OSS が強いですね、やっぱ世界中の人が作ってるから、うん、
はい。
でインポートエクスポートさえ使ってれば基本的に明示的に名前を、まあ、読み込む読み込まないにかかわらずツリーシェイキングしてくれるってことですね、
うん。
まあ、明示的に名前でインポートするのは多分リーダビリティとかそのコード書いてる人側の都合で、名前ちゃんと明示的に書いた方が他の人が分かりやすいよねっていう都合で選べるようになってるはずです。
はいはい、そうです。他の人が使うことをちゃんと考えないといけない。
全部アスタリスクされると読めないっていう、
うん、それは
なのでもツリーシェイキングというよりはコラボレーションのレイヤーでその選べるっていう感じに環境が整ってるはずです。
いや、それは なんていうか心に刺さりますね。
開発者体験はかなり考えてくれてると思います。
というわけで、今週は、まあ、インポートとエクスポートの話みたいな感じになって、
ビュースリーの話から
ビュースリーの話、
ビュースリーのグローバル API チェンジの話からリクワイアインポートエクスポートの沿線まで、
はい、割と広い話を、お送りしていきました。はい、LINE UIT 室ではこのような JavaScript やフロントエンドに関する話題について日々議論が行われています。社内 GitHub のイシューをベースに毎週最新の情報を共有、金曜日の勉強会で、ナレッジを持ち寄って共有する機会が行われています。はい、で、今回話した話題については、ショーノートにもリンクを貼っておきますので、ご興味ありましたらぜひアクセスしてください。またこのポッドキャストについてご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグシャープ UIT アンダースコアインサイドシャープ UIT アンダースコアインサイドでつぶやいていただけると今後のコンテンツ作成の参考にさせていただきます。はい、ということで今週は、Vue3 の API 変更からインポートエクスポートの話について、3人で話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。